っていたんですが、イギリスのですね、コリン・アーカートのメッセージがあるんです。でこれ毎月あの1枚ずつ CD が来るんですけども、今日のテーマはですね、 Soul Life and Spirit Life、 魂の命と霊の命という、メッセージで非常にですね、こう助けになりますので、これからこれをですね交わりたいと思います。ハレルヤ。詩編103編。我が魂を主を褒めたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたえよ。我が魂を主を褒めたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さは足のように新しくなる。主を賛美します。褒めたいよということは、主が満たしてくださる、主が祝福してくださる主のを褒めたいことであります。私たちのあらゆる必要を満たし、私たちを幸いなものとしてくださる主を感謝します。それゆえ主を褒めたいよ、それによって主を、幸せに、主を喜ばせることが、鍵であります。主は私たちの人生に起きることを全て見てくださっています。私たちは主を褒めたいことをもっともっと大切にする必要があります。この bless という祝福という言葉を取り上げたいと思います。私たちが人を祝福するときに、私たちは大いなる祝福を得ることができます。私たちはあらゆる良きものを豊かに得ることができます。主を褒めてあることは、主が主であるからであります。主を栄光化すること、それは自分自身を高くすることではありません。私たちの人生は全て主によって、買い取られ、私の全ての残りの人生は全て主のものであります。ですから主をまず褒めたえることが大事であります。主を褒めたえよ。私の魂を主を褒めたえよ。私の内なるもの全てのものよ、聖なる皆を褒めたえよ。これがどういうことを実際に意味するでしょうか。魂の命はあなたの自己の生活であります。もう何度も交わっておりますけれども、それは自然的な思い、感情、また意志、それらのものからなります。それはあなたの人間性であります。しかしそれはあなたのうちにいます主ではありません。あなたが再生されたとき、そして聖霊によって満たされたとき、神があなたのうちに来て住まわれるようになったのです。それは魂のうちではなく、霊のうちであります。ヘブル人への手紙を読みますと、神の言葉は、諸刃の剣よりも鋭く、霊と魂を切り分けると書いてあります。霊と魂を切り分ける、それは自分自身が切り裂かれることであります。私たちは皆魂の命を持っています。もちろんイエスもその魂の命を持っていました。自分自身の意思を持っていたのであります。ゲッセマネの園で彼は祈りました。私の意思ではなく、あなたの意思がなるようにと、あなたの意思がなるようにと彼は祈ったのです。 それはあなたのうちに何か二人の存在があるかのように見えるかもしれません。で、クリスチャン生活のすべての鍵はあなた自身ではなく、あなたのうちにいるキリストであります。あなたはいろんな能力を持っているでしょう。自然の生まれつきの能力を持っているでしょう。賜物を持っているでしょう。それはここにいるすべての人にとって真理であります。神を信じようと信じまいと、すべての人がその魂の能力を持っているんであります。異なる、能力、また性質、いろんな才能を持っています。宗教的な人々というのは、宗教的な人々というのは神に仕えるにおいて自分の魂の命を用いて神に仕えようとする人々であります。なぜならばこの魂の命というものはいろいろなことをそれ自身で成し得るからであります。それは生まれつきの能力、生まれつきの賜物、それによって主に仕えようとすること、これは宗教です。しかしそれは魂、精霊に頼ることがない生活であります。もう何世紀にもわたって教会、いわゆるキリスト教というのが、実際の新約の真理とは関係のないところを歩んできているのであります。それはなぜかというと魂の生活によるからです。それは霊的な生活ではありません。あなたは自分自身の魂の能力で主に仕えるということはできないのであります。私たちが霊に頼る、霊の頼ることなく自分の魂で使えることはできません。魂ではなく霊に頼る必要があります。例えば賛美をするとき、これも自分自身から出ている可能性があります。それは自分自身を満足させる賛美、ワーシップであるかもしれないんです。しかし霊によるワーシップというのは神ご自身を満足させるものであります。私たちは自分自身が気持ちよくなるのではなくて、主をお喜ばせすることが鍵であります。全ての問題は神を栄光化することであり、神を満足させることにあります。それは霊によります。祈りもそうです。魂でも祈ることができます。しかしそれは間違っています。ですが魂で見かけ上祈ることは可能なのです。私たちは常に霊において祈る必要があります。それは完全に主に頼って生きる、魂で生きるのではなくて霊に頼って生きる必要があります。いわゆる肉の悪いものを私たちは悔い改めるだけでなくて、肉のいいものも悔い改める必要があるのです。肉の生活というのは拒否される生活であります。肉の生活は何かと言いますと、御霊から独立して自分の魂と体を自分勝手に用いることであります。それによって良いこともなし得る。それは内なる精霊から来る力のリアリティではありません。私たちは霊の中に歩み、霊に従って歩む必要があります。すべての新約にあるものは全部霊の中にある、あらゆる豊かさは霊の中にあるということを見る必要があります。あなた方の自分の能力ではありません。主を賛美する、主に仕える、主に従うことも、私たちは自分の魂でしがちですが、そうではなく、私は魂の命を否む必要があるのです。魂を否む必要があります。いろいろな混乱があります。それは翻訳が悪いんです。命という言葉に二つの単語があります。ギリシャ語では一つはゾーエという意味、 造営、造営の命というのは神の命のことを言います。あなた方のうちにいる霊の命であります。イエスは言われました。私を使わした方と私を信じる者は得た、永遠の命を持つ、造営の命を持つと言われました。そして死から命に移るのであると言っておられます。これが造営の命であります。もう一つの言葉は、プシュケ、魂ですね。それは、あなた方の生まれつきの命、自然の命であります。魂の命であります。でこれを混同しているために多くの混乱が生まれてきています。イエスは言われました。自分の魂の命を救おうと思う者は失うであろうとイエスは言われました。自分自身の自然の命を、魂の命を使って神を喜ばせようとすれば、それは宗教であります。宗教は決して永遠の命を与えることがないのです。造営の命はイエスの言葉に対する信仰によって得られるものであり、霊的なものであります。自分の魂を救い、自分の命を救おうと思う者はそれを失うであろうとイエスは言われました。自分の魂を失う者は命を見出すであろうと主は言われました。私たちは主に仕えたいという願いを持っています。だけどもあなた方の魂の命を持って主に仕えることを主は願っておられないのです。主は言われました。あなたが自分の魂を、自分の父や母を私よりも愛するならば私にふさわしくないと。また自分の魂の命を私よりも愛するんであれば私の弟子となることはできないと主は言われました。ルカ14章、何度も言われますが、自分自身の魂を否めなさいと、自分の魂の命を否めなさいと主は何度も言われています。じゃあそれはよく多くの人はそれを誤解して理解しがたいことであると言ってますが、単純なことであります。例えば愛についてもいくつかの単語があり、アガペーの愛という言葉があります。アガペーの愛は造営の命の愛であります。アガペーの愛は造営の命のある面を表します。もし私たちが、私たちは神をアガペーする必要があるのですが、自分の魂の愛で愛することもありえます。それはフィレオと言われます。フィレオというのは魂の愛であります。アガペーは霊の命であります。ペテロは主を3回なんだと主から聞かれました。私を愛するか、その時に主は2回私をアガペーをするかと聞かれました。でその時にペテロは、私はあなたをフィレオすると、人間的な愛で愛すると答えました。それは人間的な愛情での愛であります。しかしイエスはまた何度も2度目に尋ねて、ペテロよ、私を愛するか、アガペーをするかと聞かれました。でペテロはまた2度目も、私はあなたをフィレオすると答えました。それはイエスは人間的な愛で私を愛しなさいと言ったのではなく、神の愛をもって愛せよということを言っているわけですが、最後に3度目に、私は愛するかと、フィレオの愛で愛するかとイエスはペテロと同じレベルに降りてくださいましたけれども、でペテロはまた私があなたを愛していることを知っているということを言いましたが、これは別にペテロを回復するための技ではありません。3回このようにペテロと会話しましたが、これは非常に深い意味を持っています。 イエスは何をしたかと言いますと、それは弟子を聖霊によって歩む、その歩み方へと備えるためにペテロを訓練したのであります。それは造営の命による歩みであり、神の命によって歩む、これを訓練したのであります。人間の愛情ではなく、造営の愛によって、主の愛によって愛することを教えたのであります。お互いに愛することも、アガペの愛、霊の愛で愛することを言っているのであります。人間的なフィレオの愛ではなく、神の愛、アガペの愛で愛することを主は言っておられます、求めておられます。そのためには、まず自分の父と母を私のゆえに否む必要があると。そうでないと、あなた方は私の弟子になれないと主は言われました。霊の愛をでもって愛する唯一の道は、魂を否むことであります。それは人間的な愛で愛することではなく、イエスに従うということは神の愛をもって愛することであります。それは人間的な愛情とは全くレベルの異なったものであります。多くのクリスチャンはフィレオの愛で愛していますが、それは人間的な好みに過ぎないのであります。お互いにそういう人間的な好みで愛し合っているに過ぎない。しかしイエスは、あなた方のうちに深い愛の特性が実るならば、それは神の愛が皆さんのうちに宿るということであります。育つということであります。いかなる緊張やいかなる問題があろうと、その永遠の命によって、アガペの愛で愛することができる。それはフィレオではなく、魂の愛ではなく、造営の愛であります。造営の命による生き方であります。ですから私たちは魂の愛情というものを否む必要があります。私たちが魂の愛でお互いに愛するのであれば、必ずそれを失います。私にはこれができる、できない、いろいろなことでもって私たちは、混乱します、葛藤します。これができる、私の賜物はこうだ、あら、絶えずそのように振り回されるでしょう。しかしイエスは言われました。それは否みなさい。あなた方の悪い面だけではなく、魂の良い面ですら否む必要があるんです。自分自身を否みなさい。魂をヘイトする、魂を失う、自分の魂を失う必要があります。それは何か自分で頑張って、自分を十字架につけ、死につけることを意味するのでしょうか。そうではありません。鍵はあなた方のうちにいるキリストであります。あなた方の魂の愛情、魂の能力、いろんなものを無理につけるのではなくて、もう内側にキリストが生きていることに注意を集中してください。アガペの愛も、それはあなた方のうちにもすでにあるのです。神の愛がすでに与えられているのです。それを用いることができる、それはあなた方のうちにいるキリストによります。それは自分の魂、自分の何か能力に頼るのではなくて、内なるキリストに頼ることを意味します。自分の天然の才能に頼ることは罪であります。しかし神があなた方のうちに、キリストがあなた方のうちに住まわれ、必要があるので、慣れたとき、一はそれは造営の命であります。あなた方が、再生されたときに、造営の命が霊のうちに与えられた、霊のうちに与えられたのです。その魂というものは霊の命によって服される必要があります。イエスはあなたのうちにあって、ものすごく近いお方であります。ですからあなたのうちに、そのイエスのパワー、イエスの力、家にのイエスの全てがあなたのうちに流れ込んでくださるんです。それは非常に素晴らしいハネムーンみたいな時期であります。 しかしその時にまた魂がうずいて魂が、出てきてしまう。それによってその聖霊を御霊を悲しませてしまうことがあります。私はこれができる、あなたにはこれができるとか、神はしかしその魂を持って私は何かすることを願っておられません。あなたの体はあなたの魂と共に一つになって機能いたします。ですから私の体を、完全にその神に受け入れられる聖なる備え物として捧げる必要があります。だから霊に頼る、霊に捧げる必要があります。魂ではなく、霊に頼る必要があります。頼らされる必要があります。そうすればあなたの力、御霊が川のように流れているでしょう。私のこの生まれつきの、能力、私のこの魂の何かを改善しようとかそうではなくて、自分の魂において強くなるのではなくて、自分の命を育てるのではなくて、霊の命を育てる必要があります。自分の命ではなくて霊の命を育てる必要があります。です。私たちが魂でなすべきことは、自分の魂の命を否定、否む必要があるんです。自分の魂の命を否む必要があります。私たちは、愛するときも自分の魂で愛することを否む必要があります。そうすればあなた方のうちにある神の愛が流れているのです。これによって主を褒めたえることができます。ダビデは何百年、十字架の前に何百年も前に生きていました。ですから彼は魂を褒めたえようと、我が魂を主を褒めたえようと言っています。しかし本当はあなたの自分の魂を否むことによってのみ主を褒めたえることができるんです。造営の命は、アガペの愛からなりますが、私たちが魂を否むときにそのアガペの愛が流れ出ることができます。私が自分の能力に頼るんであれば、私は自分の魂の命を生きますが、内側のキリストに頼るんであれば霊の造営の命を生きることができます。これが聖化された愛情であります。自分を聖なるものと思うかもしれません。しかしあなた方は魂的なものによって、満ちている。神のものではなく魂のものによってあまりにも満ちているのです。ですからある人と、魂的に、人間関係がこじれたりとかあるでしょう。それは魂と霊の区別がないからであります。その時には例えば自分の奥さんと離婚せよとか、そういうような感情によって振り回されることになります。しかし聖霊は神が嫌われることを決してなさいません、語りません。彼らは神の言葉によって魂と霊を切り分けられていないのです。ですから混乱した人間関係を作ってしまいます。彼らは自分の魂を失ったことがないのです。私は間違った愛情というものを否む必要があります。そのために霊の命が私のうちに来て、そして私はこの霊の命で関係を持つことができるのです。若い人たち、若い人たちが、間違ったその愛情でお互いに関係を持つことがよくありえます。今までですね、私たち、若い人たちと生活してきましたが、私たちの間では間違った人間関係というものは生まれてきませんでした。 それは私たちがアガペの愛によって関係を持ったからであります。魂の愛情ではなく霊の愛によって人間関係を持ちお互いに愛したからであります。時に自分自身、兄弟を愛するために自分の魂を否む、そういう場面があるでしょう。兄弟姉妹を愛するために、もし神の愛が私たちの魂の領域を支配するのであれば、私たちはお互いに、純粋な愛を持って愛することができるようになるでしょう。それは神の愛に基づいた愛であります。それは魂の愛情ではなく純粋な神の愛によって愛することであります。純粋な愛情であります。それは魂のものではありません。神は新しい心と新しい霊を与えたと。ですから私はもう新たにされているのです。これは福音です。で、私は幸せになることができるでしょう。私はですからこの魂的なものから解放されてしまいます。私は魂のものによって愛することを神は願っておられません。私は完全に主に頼って、奉仕する必要があるんです。私のうちにある聖霊が私を導いてくださるんです。その霊に頼ることが鍵であります。魂に頼ってするんであれば自分はいいことをしていると感じるでしょう。これはいいと、御言葉に合っているとか。しかし、実がならないんです。そして、不満がたまるんです。私はなんでこううまくいかないのか。それは魂の生活だからであります。魂の命によるからであります。孝と息子の兄貴のように非常に宗教的な状況になり、私はあなたのために、忠実に帰ってきたのになんでかと怒り出すことでしょう。それは宗教であります。私はもう神から造営の命を修行として受けているんですから、その命に頼る必要があります。私はキリストのが内側におられ、キリストを着ている存在であります。キリストのものを全て得ているものであります。ですから私は、主に頼り、主がされたいことをなす必要があります。自分の魂を失うことは人々にとって極めて難しいことであります。彼らは非常に頭がいいでしょう。へりくだることは難しいでしょう。彼らは非常に有能であります。たまものに満ちている人々であります。しかし、まあいくつかの実はなることはなるかもしれません。しかしそれは自分の実であって主の実ではありません。ですから私はどのように自分を失う必要があるでしょうか。御言葉を見てください。ローマ、6章ですね。キリストが死んだ時あなた方もすでに死んだと書いてあります。ですから自分自身をすでに死んだものと見なせと書いてあります。私はもうすでに死んだものです。6章ですね。私たちがキリストと共に死んだのであれば、そのキリストの復活の命をも共有することができるのです。それが造営の命であります。それは永遠の復活した主の命であります。自分を死んだと、罪に対して死んだとみなし、魂に頼らず、キリストに結ばれるならば、キリストの復活の栄光の命へと結ばれるでしょう。 私はバイブルカレッジで教えましたが、ある生徒が来ていました。私は魂を失う、私は魂を失う、私は魂を失うと生徒は言ってました。私は失う失う失う失う、その生徒は言ってたのですが、私たちは常にこの死の中にとどまり、自分に頼ることがないようにする必要があります。私は自分の魂を、否み、そして主がなされたいことを願っております。パッションですね、主 の、 あの苦しみの状況について今言っているんですけども、それを非常にまあ恐れていますと。それは肉体的な苦痛であります。どうして主がそれらのことを経る必要があったのでしょうか。どうしてそのような経験をする必要があったのでしょうか。しかし私たちはその肉体の苦痛に注意をするのではなくて、主がそこで成してくださったこと、その裁きを受けてくださったこと、彼は、私たちは有罪でありますが、彼は無罪であります。しかしその裁きを受けてくださった、彼が成してくださったことは、彼の体と魂が霊に渡されたということであります。霊は死に渡されていません。私の霊をあなたに委ねますと主は言われました。魂と体は死に渡されましたが、まあ、その時に私たちの体も魂も死に渡されているのであります。なぜならば主は私たちの代わりであり、また私たちと同一視されているからであります。それは私たちの状態でありました。私たちは十字架につけられたのであります。イエスは地上において魂の命と霊の命が完全に一つであったお方であります。彼のミニストリーにおいて、彼は常に自分の魂を否み、自分の魂を失っていました。これ何を意味するでしょうか。彼は非常に注意深い説教者でありました。自分自身の言葉を語ることなく、道路の言葉を語ると。それは、地上で最も有能な人でありましたけれども、彼は宇宙を作られたお方ですから非常に有能な方でありました。しかし私は自分自身では何もしないと、私の魂においては何も成し得ないと彼は証ししているのです。それは私たちも同じであるべきです。私は自分自身では何も成し得ないと告白する必要があります。これは私の言葉ではなく私を使わした方の言葉であると主は言われました。イエスのなされたことは全て父を栄光化することであり、自分自身に注意を集中するのではなくて父に人々をもたらすためです。彼は魂の領域に生きたのではなく常に霊の命において生きていたからであります。我が魂を主を褒めたえよ。私の内なるものすべて主を褒めたえよ。主を褒めたえよ。自分ではないのです。私は自分自身が褒めたえられることを求めません。私は彼のを褒めたえたいのです。主のゆえに褒めたえたい。私のうちにいるキリストを褒めたえたいのです。 これはなんと素晴らしいことでしょう。あなたの魂が強かろうと弱かろうと関係ありません。あなたのうちにいるキリストが鍵であります。これが、パウロにイエスが教えたものであります。パウロが弱かった時にあなたのにとって私の恵みは十分であると主は言われました。あなた方の弱さにおいて私の力は十分に現れると主は言われています。パウロは非常に魂が強かったのでありますが、非常に強い魂の命を持っていました。彼は神に仕えると称して教会を迫害していたわけです。しかし、神はパウロに魂の命に頼らないことを教えました。ですから、彼の弱さにおいてその造営の命が現れることをイエスはパウロに示されたのです。私が弱い時に私は造営の命によって使えることができる、パウロは証ししました。私はもう一度十字架に行って魂を死に渡すのではなくて、もうすでに死んでいるのです。そして私のうちにキリストが生きてくださっているのです。そのお方が私の栄光の望みであります。私はその彼は神のアガペの愛をも持っています。それはダイナマイトパワーがうちにあることと同じであります。ですから主はイエスは言われました。この造営に頼れと、私を信じる者は、私が成していたものを成すであろうと。それはイエスが魂において成したことではなく、霊において成したことであります。イエスは全てを霊によって成されました。それを私も成し得るのです。私たちは、魂の命ではなく霊の命によって成すときに成し得るのです。私の彼のうちにあった魂の動き働きは私のうちにもあります。ですから私は主を褒めたえよ、私の魂を主を褒めたえよ。私は失うことによって、私が魂を失わながら内側に霊の命が満たされ、それによって神を褒めたえることになるでしょう。霊によって私は未だに魂的であります。魂の内側の霊に委ねる必要があります。しかし魂は、私はそうはしたくないと魂は言うのです。それは代価を払うことになるからと。私はもしかすると人から拒絶されるかもしれない。私私は生きてないと書いてあるのに、私、これが魂の命であります。私たちにはできないのです。しかし内なるキリストはできるのです。ですから私の内なる魂を主を褒めよ、主のゆえに主のあらゆる良きものを褒めたいよ、霊の中にある主を褒めたいよ。自分も否み、否めば否むほど内側から霊の命があふれ流れるでしょう。そして、あなた方の自分生まれつきの、能力も用いられるでしょう。ただし、清められている必要があります。それはアノインティングに耐えることであります。霊の命に耐えることであります。主は私たちを許してくださいましたが、その許しはどこから来るのでしょうか。霊から来るのです。主はすべてのことをあなた方の霊を通して交わってくださいます。霊を通して語ってくださるのです。ですからあなた方のうちにいます御霊は御父と御子に完全に一つであります。調和した存在であります。あらゆることをすべて、調和の中で語ってくださいます。 イエスと御霊は道地から独立して働くことは決してありません。ただ私が主に頼るときに、私は自動的に父にも頼ることになるのです。あなた方は許しを語る、癒しを語ることができるでしょう。いろんな困難の中において、そうそう、神は憐れみ、慈しみを持ってあなた方に冠をかぶらせてくださるでしょう。それ全部霊によります。あなた方が魂を霊に委ねれば委ねるほど、癒し、解放、命が新しくされること、そういうものは出てきます。あなたの魂を通して霊の命が流れ出るようになるんです。それによって神の御旨がなされ、神に栄光が来されます。あなたが成し得る最も素晴らしいことは自分を失うことであります。それは霊によります。またその時にあなた方の死ぬべき体にも御霊が命を与えるでしょう。このようにしてあなた方の体を通して霊の命が流れ出るようになるんです。今日私たちは何か消極的なことを語っているのではなくて、非常に具体的に霊の命を生きる、そして具体的な場面において魂を否み主に頼って生きることを学ぶ必要があります。私の感情、私の反応、私のもの、私の何か、それは全部魂的なものであります。私はあなたの命と変えられたいと願い続いている必要があります。多くの人にとっていろんな出来事はその魂と霊の混ざったものであります。魂が大部分で、造影が少し、混ざっているのです。で、私たちはそのいろんな状況において魂によって反応してしまいます。そしてそれによってまた許しを得る。そうすると造営の命によって許しが与えられます。私が魂の命に死ねば死ぬほど、造営の命が私たちを通して流れれるようになります。私たちはこのようにして最も、御国において小さいものは大きくなると、このようにして私は偉大なものになることができます。私はこのようにして魂の命を失う必要があります。主はご自分を完全に御父に委ねるものとして地上に来てくださいました。御国において最も偉大なものは使えるものであると、失ったものであります。それは自分自身のために生きるのではなく、魂の命で生きるものではなく、自分の満足を求めるものではなく、主のために失うものであります。これについて私は選択の余地がありません。これは全員に同じです。これは弟子となるために、誰にとっても本質的な問題であります。弟子となることです。教会に行って気持ちよくなるとか、そういうレベルではないのです。あなた方は弟子となれと主は言われました。それのためには自分の十字架を追えと言われました。自分の命、魂を救おうと思う者はそれを失うでしょう。しかし私の上にそれを失う者はそれを得るでしょう。ハレルヤ。これが主を賛美しましょう。 ハレルヤ、今非常にですね、本質的な、交わりです。で、今いろいろな現象とか、見るときに、この魂のものと霊のものが混同しているというのは皆さんも明らかですよね。いろいろな伝道にしても、いろんな教会の働きにしても、魂のものがむしろ派手なんです。目立つんです。で、その魂のものにおいて何かこう成功する、魂の領域において人に印象を与えるとか、そういうものが非常にこう追求されている。霊のものがないんです。これが今のいろんなですね、困難の全ての理由です。で、しかも先ほどコリンも言ってましたが、この聖書の訳が非常にそれが不正確であると。霊と魂がまずきちんと分かれてないんですからな。この御言葉で、ね、日本語訳読んでると非常に適当に訳してる。ある時には心、ある時には思い、心と思い区別してない。もう適当にその単語を当てはめてしまっている。ですから、そこから、ここから教えを汲み取ろうったって、それ無理ですよ。もともとの単語がもう違っているわけですから。そういう意味で、今私たちが日本語で置かれている状況っていうのは、非常にある意味で不利な状況なんですね。せめて英文の聖書を見るべきです。英文の方はきちんとある意味で分かれている。ところが、それが今、我々日本語で届くものには、そういうところが非常に不備である。それゆえに、いろいろな、人間的な教えが満ちているわけです。魂の領域で生まれるものに非常に我々は影響されている。だから、今まで自分が聞いてきて、これが真理だと思っていたことが実はそうではないと、全く見当外れだということがよくあるわけです。で、私たちはそれを捨てたくない。なぜ？自分の功績だからです。自分はこれだけ何十年も何教区業ねやって、ここを学んでこれだけのものを得たんだって言って、これを捨てたくないっていう、ここがもう全ての困難の原因です。魂を失って、ある時にですね、自分のメンツを完全に失わなきゃいけない必要があるかもしれません。で、今、私はですね、この数年ずっとこう感じてるのは、この日本キリスト教の中にやはり病んでる人が多いということです。魂の領域で病んでいる。そしてもっと言うと、自分が病んでるってことに気づいてない。で、一生懸命その魂をなんとか支えよう、助けようとしている。ですから、それに巻き込まれると結構大変なんですね。で、この魂と霊とのこの切り分けっていうのが、これから私たちのですね、歩みにとって本質です。もう一回確認します。ヘブル人見てください。ヘブルの4章の12節。この文脈をですね、見てほしいんですが、まず4章は、3節にありますように、信じた者は安息に入ると書いてあります。で、この神の安息に入りなさいという文脈で、この4章はずっと書かれてきているわけです。で、その中で11節ですから、私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者は一人もいないようにしようではないか。この不従順な者たちというのは、カナンの予期地に入れなかった者です。入れなかった者は何故に入れなかったんでしたっけ？信じなかったからです。そこで12節、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができる。つまり、ここで安息に入れなかった人は信じてない人です。信じるためには何を用いる必要があります？知性を用いるんですか？感情を用いるんですか？意志を用いるんですか？の霊です。ですから、ここに入って安息に入り損なった者たちというのは、魂の領域で生きてしまった人たちで、出エジプトしますね。 エジプトからアラノへ入る。そしてアラノを40年さまよって良き地へと入る。でこのエジプトの地っていうのは霊的に言うとこの世を言う。この世の君が支配しているこの世を言うわけです。私たちはそこをバプテスマによって水を通って救われてこの良き地へと入ったんですが、アラノをさまよう。で信じた者だけがヨシュアとカレブだけがこの良き地へと入った。これは何を意味しているかというと、このエジプトの地っていうのはある意味肉体です。体を意味している。で私たちはこの体の領域から、まあ、ある意味で内的領域へとこう転機するんですが、魂の領域をさまよってしまう。これがイスラエル人の40年間の生活で象徴されているわけです。ですからクリスチャンがもし信じないで、つまり魂の思い感情意志を用いて魂の領域であれこれあれこれしていたら、40年はあっという間に過ぎるわけです。でこの魂の領域からじゃあどうやってヨルダン川を渡って予期地に入れるんですか。鍵は何ですか。鍵は信じることです。信じるためには何を用いる必要があるか。神学勉強します。霊です。この予期地の経験というのは霊の中に入れ、そしてその霊の中に今いてくださるお方はどなたですか。キリストです。ですから魂を、否めと言ってすぐそれで苦しむ人がいるんですね。ドクター・ルークは魂を否めと言うから十字架に自分をつけよつけよ、なんかそれやってたらまた苦しくなっちゃった。ついてるっていうのは終わってる。終わってるものを何でももう一回やるわけ。もうそれがもうすでに信じてない証拠でしょ。だからそのね、書いてあることを書いてある通りに、そうですか、エメン、終わりです。それであとはじゃあ信じた人は何て書いてあります。安息に入る。その時に内側の霊の命が生き出てくれる。これは自動的なんです。わかります。ですから魂の命を否めとかね、自分を否めと言ってなんか自己阻害に入っちゃうとかね、自分の好きなものを食べちゃいけないんだとかね、なんかね、そういうふうなその非常に日本的なそのね、なんとかを断つとか、ああいう理解をする人がいるんですよ。自分の好きなものを断つとか何かをね断つ、違う。魂の命を自分の生きる術としないんです。だから自分が今まで頼ってきたこの魂の知性の何か、あるいは感情の何か、意志の力、それによってそれを命としないんです。魂はあっていいんですよ。皆さんの思い意志感情はなかったら困る。なかったらどうして生きてられます。これを抹殺しちゃうってことではないんです。その魂の思い意志感情を自分勝手に使うな。わかります。霊に頼って霊に寄りかかってそれを用いなさい。ですからその何かね、自我を十字架につけたとか、ああいう日本キリスト教型のああいう教えにはまりますとね、死のうとすればするほど生きちゃうんですっていう人が出てくるわけ。だから僕が生きてていいんですよって言うと、いいんですか。だって死ねって言ってるじゃないですか。死ねじゃなくて死んでる。わかります。ここでトラブルがいっぱい起きるの。ドクター・ルークの話聞いたらますます不自由になった。真理は人を不自由にしよる。勘違いで魂の思い意志感情は皆さんね、霊に頼って思いを用いる、御言葉を用いて考えるようになると皆さんの思いはますます冴えます。知恵が与えられ、感情はますます豊かになります。意志は柔らかいけども強くなる。自分のこう歯を食いしばるやつはポンとくるともうすぐめげます。ですが柔らかくされている意志はならないのね。しなやかですが弾力性がありますから、神の御旨に対して弾力性のある応答をすることができる。だから魂を逆に救うことになるんです。わかります？ 我々は魂を失って人格が全く別の人格になっちゃうんじゃなくて、この魂はむしろもっと自由に生きるようになるんです。ですから皆さん方はますます個性的になります。もうすでにかなり個性的な人はますます個性的になる。だけどその個性もね、違う感じになるのよ。こう押し売り型の個性じゃなくて押し付け型の個性じゃなくて、もっとねしなやかな個性になってくる。だから我々はペテロにも書いてあり、ヤコブにも書いてあります。魂の救いを得ているんです。魂の救いを得るってことは、私の魂が霊に頼って生きるとき一番内側が楽になる。ここのところを誤解しないようにしてください。そうでないと何かね、クリスチャン的な難行苦行の道になってしまう。これによって囚われちゃってる人がいっぱいいるんです。私たちはもうすでに死んだ。エメン。死のうとするんではなくて死んだ。ハレルヤ。あとはキリストの死につながれるものは、キリストの復活にもつながれる。だから皆さんの内側から命の水が川川となって流れていると、皆さんの内からパワーが流れていると、自分も否めば否むほど内側から癒しのパワーね、いろんなパワー力が出てくると、これ言ってたよね。最も弱くなっちゃえばいいんです。自分を強くしようとするからいけない。弱くなった時はもうめげちゃってればいいんです。その時に内側からふつふつふつふつと何かが起き上がってくるんですよ。これが命のパワーです。霊と魂の取り扱い方、このコツをですね、ぜひ開いていただきたいと思います。祈りましょう。Lord, Lord Jesus, Oh Jesus, 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 Jesus. Lord Jesus, Jesus, Jesus.主よ、あなたが十字架で死なれたとき、あなたの肉体と魂が死に渡されたことを感謝いたします。しかしあなたの霊は道地へと明け渡されたことを感謝いたします。そしてあなたのこの肉体も死の中にとどめ置かれなかったことを感謝いたします。主はあなたを束縛することができなかったことを感謝します。このあなたの死に私たちもすでにつながれていることを感謝いたします。あなたと私たちは完全に一つの霊とされていることを感謝いたします。キリストの死の様につながれるのであれば、キリストの復活の様にもつながれるであろうと書いてあることを感謝いたします。魂は自分を守ろう、自分を失いたくないという粘着性を持っております。しかしあなたが私たちの中で十字架の力により魂の命を取り扱ってくださることを感謝いたします。時に私たちはそれによって打撃を被るでしょう。またそれによって傷も受けるでしょう。しかしその時こそ本当の慰め、 また内なる命、あなたの愛、あなたの油塗りが内側に塗り込まれることを感謝いたします。私が一刻も早く自分の魂を失うことができるように、霊の命に転機することができるように、私は魂の領域で一生懸命自分を守ろうとし、また自分を何とか救おうといたしますが、そのような努力から霊の中へと転機できますように、早ければ早いほど幸いであります。失うまいとすればするほど困難が増し加わり、苦しみも増加するでしょう。しかしあなたの御霊の促しに従って手放せば自由であります。失えば得るでしょう。失えば解放されるでしょう。失えば自由となるでしょう。主よ、この霊と魂の切り分け、どうぞ私たちのうちであなたが深い御業を成してくださいますように。私たちはまだソウルイッシュ、魂的であります。まだ私たちは手放しておらないのです。憐れんでください。魂の命で生きようとするとき、内側に不安、緊張、葛藤、焦り、いろいろなそのような感情が満ち溢れることでありましょう。しかしその魂の命を手放すんであれば、直ちに解放がもたらされるでしょう。目の前の状況が改善していなくても、目の前にトラブルがあったままであっても、すでにその問題から自由であります。その問題から解放されていることを感謝いたします。そしてあなたのタッチに、臨在に入ることができることを感謝いたします。どうぞ私たちの生きる態度が問題解決型の生き方ではなく、主よ、この十字架の取り扱いを受け、霊に頼るという生き方をすることができますように。正しいこと、間違っていないこと、時に聖書的なことですら、それは魂のものであります。どうぞそのようなものから解放してください。内なる命のものが私たちを通して流れ出ますように、善と悪を超えた世界に生きさせてください。内側の命が喜ぶ生き方をさせてください。私の価値判断としばしば合わないこともあります。しかしもしあなたの導きに従うならば、内側は平安であります。ハレルヤ。すべてキリストの平安を計り縄とせよと書いてある通り、内側に絶えずあなたの平安が宿っていますように、そのような選択をすることができますように。正しさを主張し、聖書的であることを主張し、自分の何かを主張しているのであれば、必ず内側が圧迫されます。内側がうずくでしょう。内側に何かの焦り、イライラ、不安、そのようなものがあるでしょう。しかし手放すならば自由であります。手放すならば解放され、安息を得ますことを
感謝します。
敵はいろいろな罠を仕掛け私たちを拘束しようとしますが、しかしここにあります。ダビデが祈ったように、主は私の足を穴からあがないらしい。私たちの足が地に打ち当たることをないようにしてくださる。敵のあらゆる罠から我々を守ってくださることを感謝いたします。主はあなたが私たちを保護してくださっていることを感謝いたします。私の足がつまずくことがないことを感謝いたします。どうぞその時に内側が解かれる道を選択できますように。御言葉により霊と魂を切り分け、そして内側の命が喜ぶ、命がくつろぐ、命が解放する、命が安堵する道を選ぶことができますように。自分のメンツを失うでしょう。自分の恥もさらすでしょう。しかしよ、その時にあなたの慰めがあることを感謝いたします。誠の慰めがあることを感謝いたします。おお、私が受ける傷を恐れることがありませんように。おお、私の受ける傷を通してあなたが流れ出ることを感謝いたします。主よ、私たちはあなたの命を育て流し出すものとなれますように。手を挙げてください。 導いてくださることを感謝します。あなたの喜ばれる礼拝を捧げることができるように、主を私たちを魂の領域から解放してください。ロード・オブ・グローリー、ロード・オブ・グローリー、ロード・オブ・グローリー、ロード・オブ・グローリー、ロード・オブ・グローリー、魂の救いを得ていることを感謝します。まことの救いは失うことによります。自分で救おうとしない、この時に復活の領域で得ることを感謝します。どうぞそのような経験に深くもっと入ることができますように。